堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月はパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えて、夏バテ対策と健康テーマにお送りします。角田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、一週目の今日は夏バテの基礎知識と題して伺ってまいります。さあ、夏バテっていうのはなんだかみんな普通によく使う言葉なんだけど、具体的にどのような症状を指すのかというところから教えていただけますか。
一つの症状に特定したものではなくて、夏の時期に起きるいろいろな不調を総称した言葉になるんですけれども、例えば食欲がなくなったり、だるくなったり、熱っぽくなったり、頭痛があったり、本当に様々夏の時期に起きると思うんですけれども、これらを総称した言葉で一つの症状を指すものではないです。
その原因というのはやっぱり夏の暑さですか。
はい、一番の原因はやはり外の気温が高くなってしまうことで、外と中、室内の温度の差ができてしまうということが大きな原因の一つです。で、そうすることで体内の温度の調整がうまくいかなくなったり、自律神経のバランスが乱れたり、外からヒヤッとした部屋に入るとちょっと体がビクッとするような感じがあると思うんですけれども、電車の中とかもすごく寒かったりしますよね。
そうですよね。一瞬ね、クーラー効いてて気持ちいいって思って、その後
寒くなってきちゃいますよね。この温度差っていうのが特に問題を引き起こす原因なのと、もう一つはそれによって冷たいものばかり飲んだり食べたりしてしまったりとか、寝不足が起きたりとか、生活習慣が変わってしまうことによって、これも夏バテの原因になってきます。
じゃあその夏バテ、どこをチェックすればいいですか。
はい、症状というよりも、こんな風な生活を夏にしていると夏バテになりやすいよというのを、何個当てはまったかなっていうのをチェックしていってほしいんですけれども、8個あります。
8個、
はい、はい。ではまず1つですね。夏は湯船に入らず、ちゃちゃっとシャワーを浴びてしまう。
暑いとね。
2番目、寝るときはエアコンを使用しない。
エアコンを使用しない、
はい、当てはまるかどうかですね。当てはまったら1、2って数えていってください。3つ目、はい、一日中低めの温度で冷えた部屋に長時間いる、または長時間暑い環境の中で過ごしている。
長時間寒い部屋か暑い部屋で過ごすということですね、
はい、もう一つ、先ほど温度差の話がありましたけども、温度差の大きい場所の出入りが多い。例えば、お仕事されている方であれば、朝会社について、まず一回移動があって、で、帰りの通勤があると思うんですけど、それ以外に3回も4回も、例えば営業職をやっているような方とかは、もう出たり入ったり、出たり入ったりっていうことになると思うので、そういうお仕事だったり、環境ですね。
はい、節電ですからね。
はい、
クーラーをね、できるだけ自分のいる部屋だけつけてるわけですよ。
はい。
そうすると他の部屋は暑いわけですよ。家の中でもね、温度差すごい状況でおりますよ、私。はい。
それもカウントに入りますね。
はい、はい。じゃあ、イエスがもう一つ増えました。
はい。はい、暑いので、冷たい食べ物や冷たい飲み物を選ぶことが多い。
私ね、一年中ね、麦茶、コリリ、ウィズクラッシュアイスっていう感じの冷たいものが好きなんですよね。はい、冷えるのは良くないと思いながら、はい、
あと3つ、 暑い時は食欲がなくなるので軽い食事で済ませる。あと二つですね。できるだけ汗をかきたくない。最後の一つ。夏は暑いので運動したくない。
特に夏とは限らないのですが、運動はあまり好きじゃないし、
はい、
というようなことから、私は5つ当てはまりましたね。はい、
5つですね、
はい。はい。
皆さん何個当てはまったかなというところなんですけど、まず1つだけでも当てはまれば、はい、夏はちょっと注意が必要かなというところです。
1つですか
?1 つでも。3つ以上になった場合は、いろいろな対策をしていかないと、夏の時期に熱中症だったり夏バテになりやすい状況と言えますので、ぜひいろいろな対策をこの後もね、お伝えしていきますので、参考にしていただけたらと思います。
8個のうち。
はい、
8個のうち。5つも当てはまっちゃいましたよ、私。
当てはまっちゃいました。うん、はい。
冷房ガンガンの部屋でずっと長時間過ごし、そして温度差大きいですね。うん、で、冷たいもの大好きですね。はい、で、運動もしたくないですよ。はい、じゃあ、これはそういう生活習慣ですよね、はい。それ以外に夏バテになりやすい特徴の体質なんていうのはあるんですか？
はい、あります。一番最初にお話しした自律神経が乱れてしまうことも原因というのがあったので、もともと少し自律神経が乱れているような方、寝不足が多かったりする方とか、高齢者やお子さん、年齢的なところと体力の低い方、特に夏バテ大きいのは少し体重が多い肥満の方、それからダイエット中の方も夏バテになりやすいです。少し体脂肪が多いと脂肪の組織自体が熱を遮断してしまうので、体の中に溜まった熱を外に出せなくなってくるんですね。なので体の中に熱を溜め込んでしまうので、いい状態が保てなくなってしまうので、脂肪を減らしていくっていうのがとても優先順位は高いです。
あら、こっちも高齢だし、
はい、
体重多いし、睡眠も不規則だし、自律神経乱れてる、はい、いっぱい当てはまってしまいますね私
まだ今からだったら間に合いますからね。
気温とか湿度っていうのは夏バテに与える影響というのは、は
い、大きいですね。気温が高くなると、今だと夏35度6度近くなる日も出てくると思うんですけれども、そうすると室温との差がすごく激しくなってくるので、気温が高くなることと、それから湿度っていうのが実は体感的な高く感じてしまうところなんですね。冬は逆に湿度を上げることで暖かく感じるところはあるんですけど、夏に湿度の高いところにいると汗が出てもそれが蒸発しないので、なので夏バテにしやすくなるというところですね。なので温度で言うと、エアコンの設定温度ではなくて、お部屋の温度を測る温度計とかを見たときに25度から28度ぐらい、個人差がね、体感ってあるので、この温度っていうのは確定ではないんですけど、大体目安がこのぐらいで、ご自分で調整しながら冷えすぎない段階で、ここが快適だなっていうのを感じてもらえるといいんですけど、冷えすぎない25度から28度、ちょっと高めな感じはしますよね。で、湿度も 45% から 60% っていうのが一般的にはいい湿度と言われているんですけど、 50% 以上になるとちょっと高いかなって感じる方は多いと思います。
50% 以上だ
った感じですね。はい、ちょっと高い感じは、はい、感じ方は人によって違いますけど、そういうふうにおっしゃる方も多いですね。意外と湿度も関係してます。日本は湿度高いですからね。
本当に高いですよね。はい、最近のようにしとしと雨はなくなってきたので。
そうですね、確かに。
じゃーっと降ってそしていきなり高温っていうので、その時は湿度高いですもんね。
梅雨の時期は本当に湿度が高くて気温も上がってっていう状態ですね。
先ほど夏バテをこんな生活習慣してないですか、はい、っていうので、
はい、
2番目にエアコンを使用しないっていうのがあったんですけれども、はいはい、エアコンって使用しましょう、はい、使用しましょうって今、はい、盛んに言ってますよね。
はい、そうですね。さっきチェックで出したエアコンを使用しない寝るときにっていうところは、ガンガン使いましょうということではなくて、皆さん結構寝苦しいにもかかわらず、寝るときにエアコンかけずに我慢してぐったりしちゃってる方も多いので、すごい低い温度ではなくて、じっとりね、汗が出るぐらいの温度にエアコンをずっとつけておく方が熟睡ができるので、ここはチェックをさせてもらったんですけど、ここで言うエアコンの使いすぎは夏バテの原因、 使うことが悪いことではなくて、すごい低くしちゃう人もいるんですよね。19度とか20度みたいにしてガンガン冷やしてしまうと体温調整がうまくいかなくなるので、エアコンの使いすぎというよりも冷やしすぎが夏バテの原因、
冷やしすぎが夏バテの原因、
はい、なりますね。エアコンはその名の通りエアコンディショナー整えていくので、その温度の設定によって良くも悪くも体に対しては反応していきますので、うん、下げすぎない。
そうするとその温度の調整っていうのを、先ほど25度から28度ぐらいというのの間の中で自分が一番心地よい、
そうですね、
温度設定を、はい、これはリモートのエアコンの設定温度ではなくて、はい、室内の、
そうですね、
温度っていうことなんですよね。はい、
そうなんです。意外とここ勘違いされてる方も多くて、
うん、
部屋の広さとか部屋の環境とか湿度でだいぶ温度って変わってくるので、温度計、うん、湿度計はあるといいですね。
うちなんかも置いてあるんですけれども、はい、エアコンの設定温度と全然違う温度
を
指し示してくれて、
はい、
どうしたっていうくらい違うことがあって、
はい、外気との差が5度ぐらいが目安と言われてるんですよね。温度設定するにあたってすごく難しいんですけど、36度とかになってしまうと5度っていうと30度超えぐらいになるので、気温が高くなってるっていうことは大きな問題ではあるんですけど、外が暑いからといってガーッと下げて10度とか10度以上の差があると自律神経が乱れやすくなるというのはありますね。
今週のゲストはパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、痛風改善に有効な難消化性のオリゴ糖というタイトルでお話しさせていただきます。痛風とは、尿酸の血中濃度が高いことが原因で、尿酸が関節や腎臓の中で結晶になって蓄積することで関節に激しい痛みを起こしたり、腎機能に障害をもたらしたりする病気です。現在、痛風の患者数は約60万から70万人。高尿酸血症の痛風予備群は600万から650万人と推定されています。98% が男性で、40歳以上の方に多く見られます。そして、痛風になる主な要因には、ストレス、飲酒、過食などの生活習慣や激しい運動などが大きく影響していることが分かっています。その痛風の改善にオリゴ糖が有効であることを示す中国の研究グループの2020年の論文を今回は紹介します。タイトルは、イヌリンの摂取による尿酸分解酵素ノックアウトマウスの高尿酸血症の改善と腸内細菌層の調整で、ヨーロピアンジャーナルオブニュートリションに報告されています。この論文で検討されたオリゴ糖は、菊芋に含まれている水溶性食物繊維のイヌリンです。イヌリンは、小腸内で水を吸収するとゲル状になり、一緒に摂った糖質の吸収を抑制する作用を持っています。小腸をゆっくりと通過後、大腸内では発酵分解され、フルクトオリゴ糖になり、善玉菌の餌となって腸内環境を改善する働きのあることも知られています。そのイヌリンが尿酸値を下げて痛風を改善するメカニズムを調べています。試験方法は野生型のマウス群8匹、尿素分解酵素をノックアウトした高尿酸血症のマウス群8匹、高尿酸血症マウスに1日あたり体重キログラムあたり 9.5 グラムのイヌリンを7週間にわたって強制的に経口投与した高尿酸血症イヌリンマウス群8匹に分けて、血清尿酸レベル、リポタトー LPS 濃度、炎症パラメータ、糞便微生物層、短鎖脂肪酸濃度といった項目を調べています。まずイヌリンの摂取は糞便中の短鎖脂肪酸レベルを増加させ、血中の尿毒性物質を低下させることを明らかとしています。 なお、この尿毒性物質のインドキシル硫酸とパラクレゾール硫酸はそれぞれ腸内の腐敗産物であるインドールとパラクレゾールから変換される毒性物質です。イヌリンの摂取によって腸内の短鎖脂肪酸は増加し、腐敗産物は低減することがわかります。またイヌリンの摂取によって腸内細菌の多様性の改善、ビフィズス菌等の善玉菌優位といった腸内環境の改善も示されています。イヌリンの摂取はタイトジャンクションに関わる因子であるホクルディンや ZO1 を増やし、タイトジャンクションを強化して腸内バリアを改善することも分かりました。リポタトー LPS と炎症性サイトカインは野生マウス群よりも抗尿酸血症マウス群で著しく高くなっていましたが、抗尿酸血症イヌリンマウスではイヌリンの摂取によってリポタトーLPS の腸管からの流入は抑制され、IL-6、IL-1β、TNF-α といった血清中の炎症性サイトカインの濃度も低下することが分かりました。さらに、イヌリンの摂取は肝臓の尿酸合成酵素 XOD の活性を阻害し、血中の尿酸量を減少させる効果もあることが分かり、イヌリンが高尿酸血症の治療に有望な治療薬の候補になるかもしれないとこの論文では考察されています。実際にイヌリン摂取によって血清の尿酸値は減少していくことが確かめられています。さらに論文の考察ではこのようにイヌリンが大腸で発酵分解されたフラクトオリゴ糖には腸内の短鎖脂肪酸を増加させ腸管バリア機能を高めることで痛風を改善する作用があることが示されています。しかしながら短鎖脂肪酸産生に有効な様々なオリゴ糖の中でフルクトオリゴ糖と乳化オリゴ糖を比較すると乳化オリゴ糖の方が短鎖脂肪酸の産生能力は高いと見られており、さらに乳化オリゴ糖とアルファオリゴ糖を比較すると短鎖脂肪酸産生量はアルファオリゴ糖の方が高いことが分かっております。したがってアルファオリゴ糖による痛風改善効果の検証が期待されます。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。私たちの体を維持するために欠かせない機能性成分であるコエンザイム Q10 Rα リポ酸 L カルニチンをデザート感覚で摂れるマスカット風味のゼリー、コサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味プレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。